あなたの奥さん果たしたじゃけれど。それで、やっと安心した。それじゃ何を気をつけるんですい。あなたの果たしか、あなたの果たしかじゃが。どこに不確かなのがいますかね。ここらにもだいぶ、おります。先生、あの遠山のお嬢さんをご存知かなもし。いいえ、知りませんね。まだご存知ないかなもし。ここらであなた一番のべっぴんさんじゃがなもし。あまりべっぴんさんじゃけれ、学校の先生方はみんなマドンナマドンナと言うと入れるぞなもし。まだお聞きんのかなもし。うん、マドンナですか。僕は芸者の中と思った。いいえ、あなた。マドンナというと当人の言葉で、べっぴんさんのことじゃろうがなもし。そうかもしれないね。驚いた。大方雅楽の先生がおつきけたなぞなもし。野田がつけたんですかい。いいえ、あの吉川先生がおつきけたのじゃがなもし。そのマドンナが不確かなんですかい。そのマドンナさんが不確かなマドンナさんでな、もし。厄介だね。肌なのついてる女にや昔からろくなものはいませんからね。そうかもしれませんよ。本当にそうじゃなもし。貴人のお松じゃの、楽器のお百じゃのてて怖い女がおりましたなもし。マドンナもその同類なんですかね。そのマドンナさんがなもし、あなた。そらあの、あなたをここへ世話をしておくれた古賀先生なもし、あの方のところへお嫁に行く約束ができていたのじゃがなもし。へえ、不思議なもんですね。あの占り君が、そんな縁福のある男とは思わなかった。人は見かけによらないものだな。ちっと気をつけよう。ところが、去年あそこのお父さんが、お亡くなりで、それまではお金もあるし、銀行の株も持っておいでるし、万事、都合が良かったのじゃが、それからというものは、どういうものか急に暮らし向きが思わしくなくなって、つまり古賀さんがあまりお人が良すぎるけれ、お騙されたんぞなもし。それや、これやでお腰入れも伸びているところへ、あの教頭さんがおいでて、ぜひお嫁に欲しいと応援いるのじゃがなもし。あの赤シャツがですか。ひどいやつだ。どうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ってた。それから、人を頼んで駆け追うてを見ると、遠山さんでも古賀さんに義理があるから、すぐには返事はできかねて、まあよう考えてみようぐらいの挨拶を押したのじゃがなもし。すると赤シャツさんが、手鶴を求めて遠山さんの方へ出入りを知るようになって、とうとうあなた、お嬢さんを手名付けておしまいたのじゃがなもし。赤シャツさんも赤シャツさんじゃが、お嬢さんもお嬢さんじゃてて、みんなが悪く言いますのよ。一旦古賀さんへ嫁に生きてて承知をしときながら、今さら学士さんがおいでたけれ、その方に変えよてて、それじゃ今日様へ住むまいがなもし、あなた。まったくすまないね。今日様どころか明日様にも明後日様にも、いつまで行ったって隅っこはありませんね。それで古賀さんにお気の毒じゃてて、お友達の堀田さんが教頭のところへ意見をしにおいきたら、赤シャツさんが、橋は約束のあるものを横取りするつもりはない。早くになればもらうかもしれんが、今のところは遠山家とただ交際をしているばかりだ。遠山家と交際をするには別段古賀さんにすまんこともなかろうとを言いるけれ、堀田さんも仕方がなしにお戻りたそうな。赤シャツさんと堀田さんは、それ以来、折り合いが悪いという評判ぞなもし。よくいろいろなことを知ってますね。どうして、そんな詳しいことがわかるんですか。感心しちまった。狭いけれ何でもわかりますぞなもし。 わかりすぎて困るくらいだ。この様子じゃ俺の天ぷらや団子のことも知ってるかもしれない。厄介なところだ。しかしおかげさまでマドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし大いに高額になった。ただ困るのはどっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味からをしていいかわからない。赤シャツと山嵐だ、どっちがいい人ですかね。山嵐ってなんぞなもし。山嵐というのは堀田のことですよ。そりゃ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど、しかし赤シャツさんは学士さんじゃけれ、働きはあるほうぞな、もし。それから優しいことも赤シャツさんの方が優しいが、生徒の評判は堀田さんの方がええというぞなもし。つまりどっちがいいんですかね。つまり月給の多い方が偉いのじゃろうがなもし。これじゃ聞いたって仕方がないから、やめにした。それから二三日して学校から帰るとおばあさんがニコニコして、へえお大変様。やっと参りました。と一本の手紙を持ってきてゆっくりご覧と言って出て行った。取り上げてみると清からの便りだ。付箋が二三、枚ついてるから、よく調べると、山城屋から、イカ銀の方へ回して、イカ銀から、萩野へ回ってきたのである。その上山城屋では一週間ばかり逗留している。宿屋だけに手紙まで止めるつもりなんだろう。開いてみると、非常に長いもんだ。坊ちゃんの手紙をいただいてから、すぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたものだから、つい遅くなってすまない。その上今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから、こんなまずい字でも、書くのによっぽど骨が折れる。おいに外出を頼もうと思ったが、せっかくあげるのに自分で書かなくちゃ、坊ちゃんにすまないと思って、わざわざ下書きを一遍して、それから清書をした。清書をするには二日で済んだが、下書きをするには四日かかった。読みにくいかもしれないが、これでも一生懸命に書いたのだから、どうぞしまいまで読んでくれ。という冒頭で四尺ばかり何やらかやらしたためてある。なるほど読みにくい。字がまずいばかりではない。大抵ひらがなだから、どこで切れて、どこで始まるのだか苦闘をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だから、こんな長くて、わかりにくい手紙は、ご縁やるから読んでくれと頼まれても断るのだが、この時ばかりは真面目になって、初めからしまいまで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて、意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって、前の時より見にくくなったから、とうとう縁花へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると初秋の風が芭蕉の葉を動かして、肌に吹きつけた帰りに、読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、しまい際には四尺余りの半切れがさらりさらりとなって、手を離すと、向こうの生垣まで飛んでいきそうだ。俺はそんなことにはかまっていられない。坊ちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ感触が強すぎてそれが心配になる。他の人にむやみにやだななんか、つけるのは人に恨まれる元になるから、やたらに使っちゃいけない。もしつけたら、清だけに手紙で知らせろ。田舎者は人が悪いそうだから、気をつけてひどい目に遭わないようにしろ。気候だって東京より不順に決まってるから、寝冷えをして風邪をひいてはいけない。坊ちゃんの手紙はあまりに短すぎて、様子がよくわからないから、この次にはせめてこの手紙の半分ぐらいの長さのを書いてくれ。 やぶやえ茶代を5円やるのはいいが、後で困りやしないか。田舎へ行って頼りになるはお金ばかりだから、なるべく契約して、万一の時に差し支えないようにしなくちゃいけない。